もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。は
い、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
76歳です。
はい。今、結婚されてます？
いいえ、離婚してからずっと一人です。
離婚は、何年ぐらい前ですか？
離婚したのは、私が35歳の時。
はい。それからずっと一人ということですね。
そうなんです。
はい、わかりました。どういう相談ですか？
現在、長女が52歳で、
はい、
次女が48歳で、二人とも、もう結婚して離れてくれ
て、別ですね。はい、わかりました。はい、そうすると、あなたは一人暮らしってのは何年ぐらいですか？
離婚したのが35歳の時に
ですね。
娘たちの親と父親と離婚してますのでね。
はい。
それからずっと一人に暮らしてます。
あ、離婚してからそうするとこの次女の方とあんまり会ってないわけですね。
そうなんで、いや、会ってますよ。次女と会ってないのはここ2年ぐらい前からです。
その2年
娘たちの父親が亡くなってからです。会ってないのが2年前。
はい、わかりました。それで相談っていうのはどういうことですか？
実はその次女っていうのはやっぱり私と性格が似てるのか非常に激しいとこがありましてね。
はい。
この次女が小学校の、3年生ぐらいの時から、
はい、
やっぱり私に手を挙げたりお姉ちゃんに手を挙げたり、
はい、
そういうことはやっておりました。自分の気に入らないとね。
気に入らないと母親にもお姉さんにも手を挙げた。はい、わかりました。で、父親にはどうだったんですか？
いや、それはね、全然お父さん好きでお父さん子でしたから。それでですね、結局ことの始まりっていうのは子供たちの父親が2年ぐらい前に亡くなったんですよ。
はい。
それから会いたくないということを、
はい、
夫にね、自分の次女の夫に言いまして、次女の夫が私に電話をよこしたんですよね。メールをよこして、妻がそう言ってるから電話しないでくれと。
あ、
で、まあ、ここ2年丸2年ぐらい全然連絡取れてなくて、その理由が寂しい思いをさせたんだと思いますよ。だから申し訳ないと思うんですけれども、離婚してから、
はい、
私も働かなきゃならなかったものですから、
はい、
社会的にもうちょっと大きな会社の社長さんの秘書を始めたんですね。
社会的に大きな会社の社長さん
の会社の秘書を務めたんです、ね。
あ、秘書をしてた。はい。
ちょっと生活のメンバーでちょっと世話になるようなことになってしまったんですね。
その社長さんにね。はい。
それに対して次女が特に嫌ったんですね。
次女はそのあなたが社長さんに仕事の面ばっかりじゃなくて生活の面まで世話になってるということを知っていた、分かったわけですね。
分かったんですね。
で、分かるような生活の形態だったんですか？
そう、割りがなくてきて、要するにお菓子持ってきてあげたり、お茶飲みに連れて行ったり、ご飯食べに連れて行ったりしてくれたこと自体が事情にすればものすごく嫌だったんじゃないですかね。それは私も分かってたんで。
それは当然嫌でしょうね。で、別にその社長さんとあなたとは男と女の関係があったんですか？
ありました。
その関係がありながらね、その娘に隠さなかったんですよね。
それがその相手の方が、ゆくゆくはどうしても席を行って主婦になりたいっていうものすごい願望があったみたいなんですね。
あった、見たいっていうよりちゃんと結婚したいって言われたんですか？
そうなんです。
結婚したいって言われたの。
そうなんです。
で、その社長さんには当然子供も奥さんもいたわけですね。
いました。離婚するっていう話になってたんです。レイドとなんか事情があるらしくってね。
離婚するということになっていた。
それだから私に近づいたんだと思うんですけど、でも、二回り半、年齢の差がありましたからね。
上。
24歳、上でしたの。
それで今日のあなたの相談というのは？
やっぱり私がこんだけ子供を思うわけなんですから、おそらく娘もやっぱり親のことは思ってるんじゃないかと、寂しい思いでいるんじゃないかと私は思うんですよ。
寂しい思いしてるって、あなた今そうすると48歳の次女があなたと会わなくて寂しい思いをしてるというふうに思ってるわけ。
ええ、だから私の方から出向いていって、いや娘の気持ちを和らげるような言葉をもう一回抱きしめてあげられるのかなと思うんですよね。
うん、今日はあのスタジオに心についてのエッセイ書としておなじみのまずまず愛先生から知ってるので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと一点ね、あの確認したいんですけれども、よく分かんなかったのが、離婚された時に子供は引き取ったんですか、向こうに置いてきたんですか。
私があの一緒に住んでました。
じゃあそれ以降は親子3人で、お母さんと3人で暮らしてきたってことだよね、ずっとね。
そうなんです。
そうするとお母さんがまあどう生きてきたのかっていうのは、2人のお子さんはよくまあ知ってるわけよね。それで特にまあお姉ちゃんの方はもう年がねある程度上だから、まあそれなりのお母さんの女として見てあげる思いもきっと育っていたかもしれないけれども、下の次女の方は年もまだ若いし、また性格の激しさもあって、嫌なものは嫌っていう態度を常々お母さんに見せていたと、
はい、
そしてその分もともとがお父さん子だったの で、
そうなんです。
まあ、こう言っちゃ大変悪いけど、お母さん憎し、お母さん嫌いという反動はお父さん、今すぐ目の前に離されてしまってお父さんに行ってしまったっていう思いがきっとあった ん、
はいんね、
あったんだろう ね、
ね、
だからお父さんが亡くなった時にもう
一気にもう私、
うん、一気にっていう、うん、そうするとそう考えると、なんか お嬢さんの次女の気持ち、それがいいとか悪いとか別にしてね、まあ、一貫してるしよくわかるよね。
わかります
ね。それで、はい、もうお母さんと会いたくないっていうことを夫を通して伝えるっていうのは結構決定的な気がするんですよ。もう話したくもないってことじゃない、
ことなんでしょう ね、
まず1個そこだよね、うん、それなのにお母さんはきっと私がこれだけ寂しい思いをしているように、娘も、もしかして寂しいんじゃないだろうか、親子の縁なんだから
と、うん、そう、私以上にね、
だからそこが分からないのよ、やっぱりそれが、ね、だからお母さんの中に娘さんっていう一人の人間としての存在感が薄くて、自分の娘って自分と一体っていうような思いで娘のことを見てしまっているようなことがあって、そしてそれは相手が寂しいからじゃなくて、お母さんが今寂しいからだってい もう原因がもうはっきり見えちゃうわけよね、やっぱりね。だからお母さんこれまでまあいろいろな苦労もしたけれども、何かにやっぱり頼って依存して生きていくしかない、ある意味で弱い面があったような気がするのね、やっぱりね、
まあ、早く言えば自分は私のせいでかわいそうだなと思う、どんな寂しい思いでいるんじゃないかなと思う、うん、
でも
それなんですね、
そこだよね。でもそれはお母さんの行為の結果だということをお母さんも分かってるわけじゃない、だって、
はい、分かってます、
ね、それが修復しないまま、お前もきっと寂しいだろうってまず怒り出すと思うのね。うん、だからお母さんが寂しいからでいいと思うんだけども、私はもうお前と会えないのが寂しいからっていう形で連絡したいということなんだけれども、何かさ、その
間違ってます、
うん、間違ってる、間違ってるっていうのは相手をだって大事にしてないもん。
あ、そうですか。あ、
うん、お母さんが寂しく暮らしてんじゃないのかっていうのは娘さんに対する思いではなくて、自分に対する自己憐憫の思いなんです。
あ、はいはい。
ね、やっぱりどっちかというと、はい、自分可愛さの方から出てくる娘に対する思いの仕方だよね。うん。何らかの母の後悔の思いが、しかし後悔しつつもなおお前のことを心配しているという思いが、一定の二人の不快にならない距離を保ってまず行っていかないとね。
そうですね、
うん、やっぱり順番があるんじゃないの。だから今お母さんが気持ちよくわかるけれども、お母さんが今ここまで思い詰めてるのは、 やっぱり自分が寂しいからなんだと思うよ。
ね、だから今年の正月もね、うん、年賀はがきは出したんですよ。
うん、
だけど、
返事来なかった？
来なかったですね。
返事を来なかったことを受け止めてあげなくちゃ。
はい、それから、うん、去年のクリスマスの時も、うん、孫のパーカーやなんか送ったんですけど、うん、
それで返事
ついたのがつかないのか分かんないけど、何も言ってこないし、品物も戻ってこないとこ見ると、届いてると思うんですね。
それが答えじゃない。それを良しとしていかなくちゃいけないね、お母さん。それをせっかくあげたのに返事が来ない、まだそのレベルで会いたいって言ってんのよ。
そうですね、
うん、だから寂しいけれども、やっぱり一方的に与える愛情をね、これまでお嬢さんに示したことなかったんだから、これからの余生娘に与えるだけの存在になっていこうと、そう思うことが実は大事なんじゃないの？
見返りを求めないで与えるだけの気持ちです。
だって母ってそうじゃない。
はい。
母ってそうなのよ。それが遅ればせながらお母さんも生きていくのは大変だって、それができない時があって、娘には辛い思いさせた今しかできないじゃない。見返りをお母さん期待しないで、最初はバカじゃないの、こんなの送ってたって、私返事なんか絶対しないからというような思うことでも、うんうん、それを続けていくうちに伝わっていくんです。そこが人の思いのすごいとこなの。ね、結果を求めないで、ね、そしたらお母さん自身が満たされていくような気がするのね。寂しいことは寂しいけども、寂しさも噛み締めてみれば良い味がする時もあるんですよ。そうやって生きていれば、与える一方で生きていけば、若い頃娘が愛情を欲しがるときに与えられなかった、それで怒ってんだから、与えることでしか解決できない問題だと思うのでね。
ね、
僕はまあそう思います。加藤先生もう一回ね、伺ってみたいなと思います。
すいません、ありがとうございます。
ね、もし、松村先生にこう、切々と説明していただいて、よく分かったと思いますが、あなた、一貫して依存心が強いんです。
そうですか、私逆だと思ってたんですけど。
ものすごい自立してって思ってたでしょ。
ええー、そうなんです。人の世話にはならないっていう。
そうです、あなたそう思ってたんだけど、あなたの、あなたの思ってるあなたと実際のあなたは正反対なの。
あ、そうですか、気がつかない。
だってこの社長さんとの関係だって、あなたは社長さんに依存してたんですよ。ものすごい依存してるんです、子供にも。
すいません。
でもう一つそこに誤解があるの、
うん、
あなたは依存心の強さを愛情の強さと錯覚してるんです。
はい、
全部自分にとって都合いいように周りを解釈してるだけだから、こんなうまくいかないんです。
そうなんですね。
だからその根底が今あなた認めましたから、
はい、
76歳いいですか、
はい、
人生幸せになるのに遅すぎることはないんです。
はい、
76歳から幸せな人生になります。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
いつもラジオで聞いてるお声なので、本当に安心しました。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
依存関係を愛情関係と思い込んでる人がいます。